リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
福袋おせちを買ったよ。何が当たるかわからない SG 館長のバヤです。どのおせちが届くかわからないっていう福袋おせち。で、SG 回線さんでもう一人買ってる人がたまたまいて、で、毎年これが来たよって送り合ってるの、社名を。
うちはほら、だいたい帰省するから、家でおせちを頼むことはめったにないんだけど、でもちょっと興味ある。
うちは実家に帰ってもおせちもないし、家でもおせちはないし、全くお正月。
何食べるの？
パンケーキ。
ということで、今回も司会を務めます。SG 会のよしみです。よろしくお願いします。さあ、今回も前回に引き続き、まりちゃんにゲストに来ていただいています。来月かな ?1 月末ぐらいから SG の新しいフォニックスレッスンの募集をするということで、少しだけね、SG のフォニックスレッスンの話もしていこうと思っています。じゃあ、まずは、SG のフォニックスレッスンってどんなことやるの？
SG のフォニックスレッスンは、ジョリーフォニックスをベースにレッスンを作っていて、今もう始まったのかな？プレフォニックスから始まって、1年目クラスから4年目クラスまで。で、1年目クラスでは、アルファベットの26文字の音だけじゃなくって、さっき話した、rain とか pie とかの a とか i っていう、こう、2文字音も入った42音っていうのを、学習する感じで、1年目の終わりから3年間通してフォニックスでは読めない引っ掛け単語、一般的にはサイトワードっていう風に言われてるけど学習する感じで、1年目は基礎的な綴りを学習して、2年目と3年目はその1年目で習った綴りの応用プラス、引っ掛け単語っていうのをどんどんどんどん学習していく感じかな。
結構3年かけてやるってすごくじっくりやるイメージなんだけど、どうなのかな？
1 年目で基礎の綴りを習ったらすぐ読めるようになるっていう考える方も結構いるんだけど、そうじゃなくって繰り返し触れてって、2年目では復習も兼ねて、今度は応用の綴りを入れてまた復習して、復習復習って言って、英語圏に住む子たちももう本当にもう何年もかけてフォニックスをやっていくっていうイメージ。
そうなのね。こう結構さっくりアプリでやって、なんとなく覚えて終わりみたいな感じなイメージもあるから、結構そうやってじっくり何回も何回もやるものなんだっていうのはすごく目から鱗だった。
サクサク進んでいく子もいるはいるけどね。
うちの子とかもさ、やっぱ手厚くしてもらってやっとこさ引っかかるっていう子たちが世の中にいるなっていうのはすごく体感としてあるから、めちゃめちゃこんくらいのスピードで やってもらえたら、安心して見守れる感がある。
うん、日本語もそうだよね。国語で6年間通して漢字を学習して、ひらがな、カタカナって漢字って言って、6年間ずっとやっていくけど、本当にフォニックスもそれぐらい複雑だから、英語も。何年もかけてっていう感じだけど、それがサクサクできる子が目立ってしまうから、SNS とかね。だから、やっぱり簡単にできるっていうイメージは、広がっているんじゃないかな。
だ前回そのアプリだと導入しやすいっていう話したじゃない、だから確かに導入はしやすくって、なんとなくこうなぞらえてるように思えるから、でその後ちょっとでも読み出すとこうもう読めるようになった、だからフォニックスはもう学習した、だから読めるなったみたいに思ってしまいがちなところが、逆に言うとアプリのデメリットっていうか、注意した方がいいのかなっていう思うパターンもあるかな。
SG のフォニックスのレッスンの特徴っていうのはあるかな。
そうね、おうち英語やってない子でも全然もう問題なく受けれる内容にはなってて、子どもも親も負担が少なく進められるっていうのと、つまずきやすい箇所っていうのはこうもうちょっと噛み砕いてステップに分けて教材を作ってるから、それを繰り返しやっていくことで、さっきばやちゃんが言ってた少しでも引っかかりやすいように組んでるから、まあ、家庭でフォローをあまりしなくて済むようにちょっと内容は考えてるかな。でレッスン録画してるから、まあ、後でアーカイブを見て復習できるし、あとは宿題じゃないけど、まあ、その週にやった音を復習できるように、まあ、動画を 提供してるから、それを、まあ、ゲーム感覚でちょっと 見たりとか、ゲームやったりとか、そういうふうに触れられるようには工夫してるかな。
レッスンだけで終わらないって感じなんだね。
そうだね。1週間、まあ、何もしなくても翌週受けれるし、でもその間、なんかもうちょっと物足りないなっていう子は、なんか復習動画見てくれたりしたら、記憶に残りやすいっていう感じかな。
必ずやりましょうとかがないのがいいね。
うん。
基本的に SG の提供してるレッスンは、こう、あまり親に負担をかけないで、できるようなものをなるべく考えるし、あと、まあ、SG 全体もそうだけど、やっぱりこう、手厚くしないとなかなか難しいなとかっていう子供も多いから、そのレッスン自体もできる子を前提にするのではなくって、やっぱなかなか入りづらいかなとか、ここまで繰り返しした方がいいかなとかっていう子がつまずきにくいようにっていうところは割とフォーカスしてるかもね。あとこう、親に対するサポートだったりとか、うん、なんかこう、ちゃんと受けられる、ちゃんとレッスンがビデオの前で受けられるっていうことが、そもそも難しい子たちに対して、どういうふうにフォニックスを入れていけるかみたいなところも、結構うちは受け入れてるから、そういうお子さんを持つ親御さんからも割と参加してもらえてるかもしれないね。
うん。
あと、本当にさ、その週のフォニックスレッスンが終わりました。一週間空くでしょ？その後。でも、その間に別にこれといって、何をしなくても、次のレッスンでちょこっとやっぱり復習挟んでたりとか、そういうのが、親としてはすごく楽なんちゃうかなって思う。
じゃあ、ちょっとさっきも話出てきたかもしれないけど、特にこういう子におすすめですよとかってあったりする？
そうね、おうち英語を、まあ、やってなくても、やってなくて英語に触れる機会が少ない子とか、あと、これからフォニックスを取り入れたいなっていう子にも、いいかなと思ってて、でもちろんおうち英語やってる子にもいいと思うし、あとは親御さんがね、仕事が忙しかったりして、なかなか文字読みのサポートまで時間が取れないとか、でフォニックスのことはよくわかんないけど、ちょっと家でやってみたいなっていう家庭にもおすすめかな。
じゃあ今年からはフォニックスのさらに前の段階を学ぶプレフォニックスクラスっていうのも始まったけど、このプレフォニックスクラスでは何をするの？
未就学の子だったりとか、あと英語の経験がほとんどない子向けに作られてて、とフォニックスをするにあたって大事な、さっき話した音韻認識を育てるアクティビティを主にやってて、山下佳代子先生の音遊びワークショップで紹介されてたアクティビティなんかもちょっと応用して取り入れさせてもらってて、英語の音の塊に対して一番ちっちゃい音の単位、音素って言われてるんだけど、その音素を聞き分けるようなアクティビティをしたり、複合語っていうのを作ったりとか、反対にその複合語からに隠れてる単語っていうのを見つけたりとか、まあそういう音の操作ができるようになる、音遊びっていうのを主にやってるかな。
やっぱりその音遊びを最初にやっているとやってないで、後でフォニックスをやるときに何か違いは出てくるの？
で、例えばさっき言った音素を聞き分けるアクティビティっていうのには、英語しりとり、例えば cats の終わりの音のっていう音に意識がいくようにしたりとか、で、これってすごいヒントを出してもできない子っているんだよね。で、英語を母語として話す子も、これが最初できない子っていうのは結構いる。だから音に意識を向けるようにアクティビティをしていくっていう感じ。
ナチュラルにさ、できるけどできない子も本当にいるから、
これができない子がいるかもっていうところの頭が結構ないよね、親的にさ、うん、だからなんかキャッツって言われたら、親はさ、学んできてるから、キャッツって言ったら T だから、 T から始まるものみたいな感じの感覚で分かってしまう分、なんかそれが分からない子がいるっていうところが難しい。
多分難を抱えてる子とかは一個だけの部分でできないじゃなくて、なんかいろんな要素がその中にもあって、で結果ちょっと難しいっていうのがあるから、
うん
うんうん、いや本当に奥深いね。
そういうのをいろいろ考えてカリキュラム、オリジナルのカリキュラムを作ってくれてるから、うん、すごいありがたいなと思う。
じゃあ来年からは初年度から続けている子たちが4年目として、こうだいたいフォニックスをやり終わって、こうグラマー要素のあるレッスンとかに移行していくと思うんだけど、そのフォニックスとグラマーレッスンって、その関係が深いものなの？
そうね、なんかあんまり関係がないように思える感じ。
うん、なんかフォニックスした後にグラマーなんだってちょっと私は思ったんだけど。
やっぱり一般的にさ、フォニックスイコール文字、うん、読みっていう感覚で、うんうん、グラマーは文法っていう感じだから、うん、なんか多分、うん、年齢的にグラマーを学ぶ時期になったからグラマーなのかなっていうふうに思う人が多いんじゃないかなと思う。
そうね、私も正直全然わからん。
うん、
そうだよね。まあ関係なさそうに見えるんだけど、うん、単語からフレーズ、フレーズから文章、文章から複数の文っていうのがどんどんどんどん長くなっていくよね。で、リスニングもそうじゃない？簡単な単語からだんだん長いものを聞き取れるようになる。で、その時に名詞とか動詞とか形容詞とか副詞の役割が分かってなかったら文章の意味も取れないし、で、自分で文章を作るっていうのができないんだよね。それを明示的に教えていくのがグラマークラス。
フォニックスからグラマーへ移行するっていうところが、多分おうち英語でアプリとかでやってるとブツブツ切れちゃう感じがするね、うん、なんかフォニックスのアプリってフォニックスだけじゃない、
うん、
で、そのグラマーって親的にグラマーって別々のものだから、フォニックスをやってる時期にあえてグラマーを入れようっていう感覚があんまりなくって、多分喋れるようになってオンラインレッスンでこうちょっとワークをするとか勉強するとかっていうのができてからグラマーをするとかっていう風にこう描いてる人がすごく多いんじゃないかなと思うから、うん、こうそういうシームレスにフォニックスで入れといて、そこからのグラマーっていうのはすごくいいなって思うね。
うん、面白いし、ほんとスーって入っていきそうだね。
うん、
やっぱりこう、おうち英語をやって、おうち英語をやってきたでしょ、うち。それで、まあ、普通に中学校に入っ、子供たちが入って、思うことは、やっぱりおうち英語をやってても、あんまりこう、勘がいいタイプの子じゃない私の子とかは、そこで、やっぱちょっとハードルがあるのよ。そこにすごく優しい、ステップを、作ってくれてる感じがする。
だからまあできる子は本当にそれだけこうちょっとやるとか、必要なものだけやるっていう風にやれば、やれる子は何でもいいのよ。言うて。うん。だからやっぱりちょっとそう苦手な子とか、得手増えてがすごくあるよとか、ゆっくりでやればできるのに、早くやってしまったり、さらっとするだけではなかなか浸透してませんとかっていう子たちが、なるべく、こう、中学英語に入って突然なんかいっぱいわーっとやらなくちゃいけなくて、もうなんか全然わかりませんとかっていう風になるのをなるべく避けたいなっていうのも、SG 自体もそもそもだけど、フォニックスレッスンも通して根底にあるから、やっぱそういう子たち、そういう子たちをね、こう、底上げできるような感じのレッスンができればいいなって思ってるけど。
うん。
うん、SG のレッスンは、そのプレフォニックスから1年目、2年目、3年目、4年目ってあると思うんだけど、うん、途中から参加するって可能なの。2年目からやりたいとか、もう4から始めたいですとか、そういうのは可能なの？
2 年目から参加してる子もいるよ。1年目のもう42音は全部完璧ですとかっていう場合は2年目からでも OK にしてる。
うん、じゃあちょっと話変わるんだけど、こう、うちの子もそうなんだけど、こうなんとなく触れただけで終わってる子たちっていうのは、今後どういうアプローチをしていくといいと思う？
結構多いよね、おうち英語やってたら。
うん、多分そうなの。
うん。で、そういう子たちは、でなんとなくこう学習しているから、何かしらの抜けがあるんだよね。さっきリサちゃんも言ってたけど。うん、で、暗示的にこう、インプットをずっと受けてると、何ができないか、何が苦手かっていうのが見えづらいんだよね。うん。だから、まあ、その抜けっていう部分にフォーカスして、そこをサポートしていくといいのかな。まあ難しいけど、
高学年でそのさらっとやってきたけども体系的にもちゃんとやってませんっていう子たちのために、半年ぐらいのちょっとキュッとした抜け漏れを埋めて、かつ全部をさらっと体系的にやってしまいましょうみたいなクラスも今、うん、来年作ろうかって言ってるから、うん、もし興味がある人はこう喋れるし、ある程度書けるし、うん、読めるしとかっていう子でも一応漏れなくしておきたいなとかっていう人は、それをぜひ受けてほしいなと思うね。
うん、うん、
そういうのもあるんだね。うん、そう、やっぱね、こう、なんとなくアプリで終わらせちゃいましたみたいな人結構多いと思うから、うん、今の話を聞いて、あ、グラマーにそうつながるんだとか思うと、あ、何したらいいんだろうってちょっと思うなと思っちゃって。
うんうん
う
ん、
そうね、でもその漏れを見つけてサポートっていうのはなかなか難しい。
なかなか難しい。
うん、本当難しい。
やっぱり、うん、そういう、 高学年向けの短い半年ぐらいで終わるやつを作りたいなと思って、今年はプレを作って、来年に高学年向けの抜け漏れを埋めましょう的なやつを追加する。それで私たちの中の一応 SG フォニックスのカリキュラムは割と全部網羅できたかなっていうところに完成に持っていく感じかな。
すごいすごい。できてる。
でき
そう
て、
な
でき
ん
てました。
だ。なんかすごい。なんかさ、フォニックス本当にうちはなんとなくしかやってなかったから、結構今ね、話を聞いていろんなことがつながってすごく面白かった。
そうだね。なんか昔はあんまりフォニックスいらないかなって正直思ってたんだけど、マリタの話を聞いたりとか、あと自分自身もいろんな子たちのケースを見てきて、なんとなくできちゃう子がやっぱりた、いるから、なんかそういう子は全然フォニックスしなくていいじゃんって自分自身は思ってたんだけれども、やっぱり書きにつながるかどうかとか、その抜け漏れが実はあるんだよねっていうところを埋めておくことがすごくその後に役立つっていうことをマリちゃんと、まあ話を聞いたりとか、学んだりとかして分かったから、じゃあやっぱりどんな子に対してもどういう形でもいいから、こうちゃんと体系的にフォニックスを学ぶっていう機会を提供するっていうのはすごい大事だなっていうふうに考えが変わって、じゃあ SG フォニックス、SG ならではのフォニックスレッスンを作ろうって思い始めて早何年かなみたいな。ようやく来年度私の中での完成形に形が出来上がるし、あとはもう子供たちのヘルプになるような形により改善していくっていう感じやね。
私自身は割と文字とかそういうのに強い。でも子供たちは苦手っていう状況でお知恵をしてきて、見えたものから、マリちゃんとリサちゃんが作りたいものみたいな話を聞いたときに、私みたいな親からしたらすごくありがたいものだなっていうのもすごく思ったし、あとちょっと年が離れた兄弟がいて、10年前の中学校の英語の様子、あと今娘が今中1で、現在の英語の授業の様子とかを見てたら、もうその10年でもものすごい増えたのね。子供たちがやらないといけないものとかが増えちゃったから、パンだっていうのは、もう授業参観をこの間やっぱり見に行って、ああ、大変だって思ったからこそ、おうち英語をやってなくてもできますよってこう入れてた方がいいよっていうもの、おうち英語してる子も穴埋めになりますよっていう、その緩やかな中学校英語へのつながりを子供たちにぜひぜひ与えてほしいなっていうのは強く思います。
でも、なんか作るときは、とりあえずその、フォニックスが学べたらいいな、手厚く、こう、得手不得手がある子たちにとっていいものができたらいいな、ぐらいでやり始めたけど、いざやり始めたら、めちゃくちゃ大変で、まりちゃんが 寝る直前までカリキュラムのことを考えて、朝起きた瞬間からカリキュラムのを考えて、ずっとカリキュラムのことを書いて、考えてるとかって。
でも、本当にもうつまずいてるから、多くの中1生は。そしてもう授業を見てても絶対これ座ってるだけだよねっていう子がいっぱいいるの。一人でもやっぱそういう子が、こういうね、緩やかにやっていけるようなレッスンに出会って、一人でも受けてくれたらいいなって思う。親として思うことが詰め、なんかい、あったらいいなが詰め込んであるレッスンだっていうのはすごく思う。
ここに頼めば安心できるっていうレッスンでありたいなって思うから、やっぱそういうスタイルでやっていきたいなっていうのもあるかな。でも、もちろんね、中身がしっかりしてることはもちろんのこと。
なんかさ、お母さんたちが、例えばちょっとした疑問とかを、リサちゃんとか、マリちゃんに聞けるタイミングとかはあるの？
もちろん保護者用のグループ LINE があるから、いつでもそういうの受け付けてるし、お問い合わせメールとかで来た時とかは、マリちゃんに必ず通して、フォニックス的にどうかとか、あと、まあ、レッスンをどういうふうに受けるかとか、まあ、いろんな質問も普通に来るし、あと、年に2回保護者会もするから、その他の保護者の方とちょっと交流したりとか、その時に質問、直接マリちゃんに質問したりとか、っていうのもできるようにしてるし、あと、なんかニュースレターを配信したりとか。
なかなかこう、先生と話すって、いける人もいるじゃん。バヤちゃんとかすぐガンガン行くでしょ。でも先生と話すのもね、なんか時間がかかっちゃうからとか思ってね、なかなか言えない人もいたりするから、こうフォローしてくれるっていうのはすごくありがたいね。じゃあ、今までフォニックスの話をずっと聞いてきて、まあ、SG のフォニックスレッスンもぜひおすすめで、ぜひぜひ参加してほしいと思うんだけど、今、もうフォニックスちょっとやりたいな。 とか興味持っちゃった人のために、マリちゃんから見て、これはおすすめだよっていうフォニックスの教材ってあったりする？
なんかアプリはやっぱりとっつきやすいのかな、音が出たりして、まあいろいろあるよね。スターフォールとか、ジョリーフォニックスは有料になっちゃうけどアプリ出してるし、あと英語カードのアプリもあるし、
AGO のやつね、
AGO のやつ、うん、ああいうあそこもアプリ出してるし、まあリトルフォックスのフォニックス動画もう結構いっぱい出てるから、あとアルファブロックスとかいろいろあるよね。ただなんかまあ導入にはいいんだけど、リサちゃんもさっき言ったけど、抜けの話になるけど、気軽に始めやすい分、続けやすいし、食いつきもいいんだけども、部分的なんだよね、やっぱり。なんか もちろんこれをきっかけにして読めるようになる子もいる、一定数はいると思うんだけど、体系立てて進められるものじゃないから、どこかで、こう、あれ？この先どうしたらいいんだろうとか、3文字単語は読めるようになったけど、文章はどうなのみたいなケースも、まあ出てくるは出てくるから、まあきっかけだったりとか、こう何かをサポートする、復習に使うとか、そういう意味ではすごくいいかなとは思うけど、まあこれだけやればいいっていう感じでもないか。
こうやって SG はね、いろいろ手厚いレッスンも出しているので、よかったらぜひね、こうフォニックスどうしようかなっていう時に一つね、検討していただけたらいいかなって思います。じゃあ最後にマリちゃん何か感想をどうぞ。
そうね、無事に人前で話せてよかったなと思います。で、ちょっと一つ最後にお伝えしたいのが、フォニックスさえやれば読み書きができるようになるっていうふうに言いたいんだけど、残念ながらそうじゃなくって、まあなんか、英語ってフォニックスは読めない単語もすごく多いんだよね。なのでまあ多少は覚えないといけないルールとか単語もあるよっていうことと、あと42音やったらすぐスラスラ読めるようになるわけじゃなくって、まあ子供によってはもう本当に数年かけて繰り返し繰り返しやって読めるようになるっていう子もいるよっていうことを念頭に、まあ焦らず、でも難しく考えすぎず、まあ、気長に、種まきっていう意味で、成長を見守ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。
リサちゃんはどう？
いや、なんか、マリちゃんの感想が人前で喋れて、無事喋れてよかったっていう感想が出てくるのがマリちゃんらしいなと思って、本当にビビリだから。まあね、でも、フォニックスの文字の習得だったりとかに関しては本当に知識と経験は膨大にあるから、マリちゃんのカリクラも本当に安心できるし、信頼できるなって思うからこそ、まあ、頼んでるんだけれども、それが、いろんな人のね、子供たちのヘルプになったらいいなと思います。
じゃあ、最後の最後に、ばやちゃん、どうぞ。
これむずくない？いや、でも、やっぱり、できてしまう子が世の中にはいて、お母さんたち、お父さんたちもできてしまう人たちがいて、なんでこれができないんだろうみたいな思うかもしれないんだけど、すごくいる。それがやっぱり読み書き苦手だよっていう子たちは結構いて、子によって進む速度は違うので、自分の子をね、温かく見守って子育てを楽しんでいただければと思います。
さあ、では2回にわたってフォニックスについて話してきましたが、いかがでしたでしょうか？ぜひぜひ SG のフォニックスクラスの詳細も来月かな出せると思うので、チェックしていただけたら嬉しいです。 SG のブログもしくはリサの X アカウントにて、発表させていただきますので、もうしばらくお待ちくださいということで、マリちゃん今日は本当にありがとうございました。
はい、
それでは皆さん、バイバーイ！ビビビ！